皆さんこんにちは。新刊ラジオ第148回1月22日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。さて突然ですが、去る1月17日、皆さん何の日だったか覚えているでしょうか。平井堅の誕生日。いや、まあ、合ってるんですけどね。ちょっと僕が欲しい答えと違いますね。はい、はい、他には何かありませんでしょうか。第1次ネオジオン構想終結。合ってるんですけどね。はい、そうですね。あの、ハマー様が亡くなった日ですよね。合ってるんですけど、あの、現実の出来事で考えてみてください。あの、宇宙世紀0089とか言いませんので、はい。まあ、分かる人しか分からないガンダムデータでした。分かる世代の人は大いに笑ってください。ハマーファン多いと思います。でですね、すいません、ふざけすぎましたけど、一般的には1月17日といえば、阪神淡路大震災が発生した日になります。あれが起きたのは1995年ということで、もう12年も前の話になるんですけども、あの、僕もですね、なんか覚えていますね。あの、僕はその阪神とかの出身地じゃなかったんですけど、今の友達でね、あの、阪神淡路あの辺りの地方に住んでいた人はかなりですね、あの、鮮明に記憶に残っているようです。今年もですね、各地で追悼行事が行われました。あの大震災から12年経った今日ですね、今最大の教訓となっているのは建物の耐震化。まあ、耐震偽装問題といえばですね、あの、今でこそあまり話題に上らなくなりましたけども、あの、記憶に新しいところだと思います。阪神大震災もですね、犠牲者の8割近くが建物の倒壊による被害だったそうなので、将来に備えてですね、やはり耐震化には力を入れておきたいところです。特にですね、一軒家の場合、何千万というお金をはたいて買った家がですね、地震で倒壊、もうなんてことだったらもうシャレになりませんからね。まあ、一生住むと言っても過言ではない一軒家、まあ、せっかくですからいいものを買いたいものです。そんなわけで今回は住宅についての話題を取り上げた本を紹介していきます。これからですね、一軒家を持ちたいと考えているあなたは特に必聴です。では本の紹介も兼ねてドラマの方に参りましょう。
私の職業は建築プロデューサー。建築プロデューサーとは、建築家や工務店とお客様の間に入る中立の第三者であり、お客様のライフスタイルに合った家づくりをまさにプロデュースするのが仕事です。そして今日も一人のお客様のもとへやってきました。
そうね、この前モデルハウスで見たような最新式のシステムキッチンは必須ね。あと床暖房は欲しいざます。
この奥さんはご主人と一人息子との3人家族で、資金がたまったのを機に家を持とうと決めたようです。しかし、
いいですか、奥さん。家作りにおいて世間的に評判がいいとか人気が高いとかいうのは何の判断材料にもならないのです。特にモデルハウスは結局企画品ですから、個々の家族に合った作りでは決してないんです。
考えてみれば確かにそうね。
またモデルハウスは大体においてかっこよく見える工夫が施されているものです。一般のものより大きく見せて見栄えを良くしたり、おしゃれな家具を揃えていたり。でも美味しい話には裏があるというのもまた事実なんです。
あら、そうなの。じゃあ、あんまりモデルハウスをお手本にするのは良くないのかしらね。
この奥さんのようにモデルハウスや雑誌なんかを見て情報を積極的に集めるのは関心なことですが、家作りにおいてそれはさほど重要なことではありません。自分の家のことは自分のライフスタイルこそが基準になるのですから。
ところで奥さんはなぜ床暖房をご希望されるんですか？
決まってるじゃない、私の可愛い一人息子のたーかしちゃんが生まれつき喘息でね、ホコリアレルギーもひどいの。だからたーかしちゃんに害のない暖房器具といえば床暖房くらいじゃない。それにわざわざ冬に暖房器具を出す必要もなくなるし。
なるほど、お子さんが喘息でならば床暖房以外の機能に関しても考慮する余地がありそうですね。他に何かご希望は？
あと子供部屋はダイニングを通っていけるようにするのがいいざます。やっぱりいつでもターカシちゃんを見張っておけるからね。うちの子に限って勉強をサボるとは思わないけど、念のためね。
そうですか、確かに奥さんの言うこともわかります。ですが
何か問題が終わりになって？
よく考えてみてください。息子のたかしくん今は8歳でしたっけ。でしたら10年後には大学に入るでしょう。そうしたらイケメンのお友達を家に連れてくることもあるかもしれません。 その時あなたはいいにしろ、あなたのご主人が捨ててこ姿ではまずいですから、きちんとした服でお出迎えしてあげるよう注意してあげてくださいね。
そう考えればそうね、将来を考えるとリビングでくつろげなくなるのは問題かもしれないざます。今日は本当にありがとう、あなたのお話を聞けてよかったわ。
そう言っていただけで幸いです。では今度は奥さんのご主人と息子の高志さんも交えてお話をしましょう。構想が固まってきたらこちらからとっておきの設計士と工務店をご紹介いたします。こうして私は仕事を終え、充実した気持ちで次の依頼人のもとへと向かうのでした。
まあ子ボンドな親との交渉ってのはどんな職業でも辛いものですよね。はい、まあとりあえず息子さんを思う奥さんの気持ちは分かったと思います。それでは、本の紹介に参りましょう。今回紹介します本は大和書房より出ております大場一郎著、いい家を建てよう、建築設計から価格まで安心の家づくりという本です。この本はですね、建築プロデューサーでもあるという著者が自らその経験をもとにして書いたものです。ところで皆さん、建築プロデューサーという言葉、今まで聞いたことありました？もしかしたらですね、家を建てる仕事って建築家と大工さんだけじゃないのと思いのね人がいると思います。まあそう考えてもね、無理はないですね。なぜならこの建築プロデューサーというお仕事は、かなり最近できた職業だからです。実際作者の大場さんが現在働いている会社、ウィークエンドホームズ社を立ち上げたのも2000年のことだそうです。でドラマの中でも説明したんですけれども、ここで改めて建築プロデューサーについて説明していきます。モデルハウスのような企画品ではなく、自分たちの理想に合った住宅を作りたいけれど、家作りに関する知識など全くないし、無論工務店や建築家をどうやって選べばいいのか分かるはずもない。そんな時に建築プロデューサーの登場です。主な仕事は家族の話を聞き、なるべくその希望に沿った家の構造を考え出すこと。ですが、ただお客様の言い分を全て受け入れるだけではありません。ドラマの中のリビングの例などでも分かるように、たとえ依頼人の希望でも、それが将来的に考えて不便になりうることがあれば考え直すよう提案するのも建築プロデューサーのお仕事です。またですね、構想が練り終わったら実際に仕事を委託する建築家、工務店を選ぶ手助けももちろん行います。特にこの大場さんが取締役でもある、ウィークエンドホームズ社では設計コンペなるものが行われています。これはですね、プロデューサーと依頼人である家族の間で固まった構想をもとに、十数人という建築家が家の設計をお客様にプレゼンテーションするというものです。その中から、その家族がより自分の希望に近いものを選び出せるというわけです。どうでしょうか、注文住宅もいいなぁと思いませんか。そしてですね、家が建て終わるまではもちろん、建て終わった後のアフターケアも建築プロデューサーにお任せあれということだそうです。この本を読むとですね、自分たちの理想の家を作るために必要なことは一体何か、そういうものがですね、非常に読みやすい文体によって教わることができます。実際に大場さんが担当した住宅の例もいくつか収録されていますので、そちらも参考になるかと思います。作者の大場さんが、この本の中で一貫しておっしゃっているのは、家を建てるとは家族を建てることとですね、まあ新しい家について家族一人一人が本音をぶつけ合うことによって、初めていい家が生まれる、その家で家族が生活するという将来を家族全員でじっくり考えるのが家作りにおいて一番重要というわけです。こちらの本を読むと、きっとあなたも自分たちだけの一軒家が欲しくなることと思います。いい家を建てよう、建築設計から価格まで安心の家作り、大場一郎著、大和書房より定価1680円で発売中です。はい、というわけでエンディングの時間となってしまいました。ところでですね、皆さん今どんな家に住んでます？おそらくですね、都会暮らしの人なんか賃貸のアパートやマンションに住んでいる方が多いんじゃないでしょうか。もしですね、その中にいつか一軒家に住もうと考えている方がいるならば、この本をですね、事前に読んでおくとかなり勉強になるかと思います。まあもちろんですね、建て売り住宅でいいやと思っている方にも、どういう選び方をすればいいのかという点でかなり参考になります。僕もですね、今一軒家に住んでるんですけども、長男なのでですね、こちらの家をですね、いずれこう相続するのかなと思っているんですけども、 今実際親の親、つまり僕にとっておばあさんとかがですね、足が悪くなってきたとかあるので、まあ自分の親がやっぱその足が悪くなった時にどうバリアフリーにしていくかとか、ちょっと古い家なのでね、階段が急だったりするので、そこをどうやって直せばいいのかななんてのを参考にしたいなと思っています。まあその前にですね、稼がなきゃというわけで、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。お後がよろしいよね。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。